日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年8月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは1783年創業、227年の歴史を持つ紙の専門商社、中商株式会社代表取締役社長の中村真一さんに紙の歴史などをお伺いしました。
日本長寿企業、
御社のメイン商品であります、そして、まあ、我々の生活にこう非常に関わりの深い紙の歴史というのを教えていただけますでしょうか。
はい、私どももちゃんと調べてはいないんでどこまで当たってるかなんですが、そもそも紙というのが西暦の610年頃に日本に入ってきたということらしくてですね、中国の方でやっぱり先に作られたようで、そちらで作られたものが朝鮮経由でですね610年頃に日本に入ってきたということで、この間業界誌の方の話も聞いたら、ちょうど今年がですね日本に紙が入って1400年目ということで、区切りのいい年なんだそうです。
紙が中国でできて日本に伝わって、ずっと日本でも馴染みの深いものなわけですけど、今やですね、
はい、
データ化の時代、そしてペーパーレスの時代なんていうふうにも言われるじゃないですか。中村社長が思う改めて紙の魅力っていうのはどういうところですかね。
紙っていうのはやっぱり見渡していただくとですね、生活している中で必ず存在しているものじゃないの。ありとあらゆる形でですね紙っていうのは使われておりますので、本当になくてはならないものじゃないのかなと。私自身もやっぱり非常に優れたものだと思っておりますし、ある説だとやっぱりこの人類で発明されたものの中では非常に優れたものが紙ではあるんじゃないかというような話とかもいろいろ聞いてはくるんですけれど、ペーパーレスと言われた頃はですね意外と増えたんですね、使用量が。一番直近ですと2000年ぐらいの時ですかね、ペーパーレスになると、パソコンの普及、電子化のその普及によってですねペーパーレスと言われてたんですが、意外と蓋を開けてみるとですね出荷量、生産量伸びてたわけですね。なぜかっていうと、やっぱり皆さん紙ベースでこう書物にしてもですね何でも見たがる、どうしても安心できない、手元にないとやっぱりこう安心できないというような部分からですね、いろいろ使われ方用途はちょっと変わってはいってるんで、紙の種類によってはですね確かになくなってるものも、ただその反面で違う使われ方もされてるんで、そういう意味では紙がなくなってきてないんですが、さすがにこのリーマンショック以降こんだけ景気が冷え込みますとですね、やっぱりある程度反響が出まして、我々が勝手に紙は文化のバロメーターじゃないかというような言い方をしてましてですね来てたんですけれど、やっぱりそれに習うべく紙の使用量、出荷量っていうのも、本当に私の社長就任の当時からですねちょっとやっぱり右肩下がりに落ちてはきております。
ただ確かにこう我々って子供の頃から当たり前のように周りに紙があって、紙がない生活なんて考えられないですもんね。
そうですね、今やっぱり電子媒体が非常に取り立たされてて、教科書なんかもですね電子化になるんじゃないかという話も今かなり出てきてはいるんですけれど、逆のお話で紙の専門のですね大学の教授の先生のお話ですと、やっぱり紙で読むことによって賢くなると、画面で見ても頭に入んないだろうと、そんなお話もあったんですけれど、 まあ、やっぱりなんだかんだ言って紙っていうのはいろんなことできますし、画面と違ったあった紙というかものがあるんじゃないのかな。ですので、まあ、紙は多分残念ながら減る傾向はあるでしょうけれど、なくなることはないんではないかなというふうには思っております。
そうですよね、質感が全然違いますもんね。御社は具体的に今どのような商品を取り扱っているんでしょうか。
主にはやっぱり印刷用紙と言われている普通にその印刷されている紙ですね。多くはチラシですとか、あるいはカタログ関係、出版物も結構やらせていただいているので、書籍、雑誌、教科書、そういった印刷関係の紙、その辺がまあかなりメインを占めているんですが、まあ、それ以外にももちろん200年前から続けている和紙、それから書道版紙ですとか、まあ、障子紙ですとか、かなり量は減ってはいるんですがまだやらせていただいてますし、それから家庭用のですね、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、キッチンのペーパータオルですとか、まあ、身の回りのにあるような紙についてはかなりやらせていただいているんではないのかな。
本当ですね、日常こう生活の中に入っている紙の大体 ほぼ
そうですね、目につくようなところにあるものは、はい、かなり当社で取り扱いをさせていただいております。
ざっと何種類ぐらいになるんですか。
ですね、種類でいうといろいろなんですが、例えば印刷用紙だけですと本当に8000とかというただこれもまあ、いわゆるその同じ紙でもですね、
はい、
例えば色物ですとか、はい、から寸法がいろいろあったりですとか、そういったいろんな、まあ、多少この重複している部分も含めての、はい、8000種類っていうことですので、まあ、実際のところはじゃあ同じのっつったらもっとギュッとちっちゃくなるとは思うんですが、それでもまあ多分何千っていう種類はございますね。
うわー、実はすごい商品アイテム数になるんですね。
はい、アイテム数だけではかなりの点数になると思います。
そうすると、はい、社長非常にこう細かい神経を使うそういう仕事でもありますね。
はい、私どもがやらせていただいているのはやっぱり細かい商売が多いもんですから、まあ、特に出版関係っていうんですかね、こちらの方もかなり気を使っておりまして、まあ、紙にはあんまり皆さんご存じないんですけど、その流れ目がございましてですね、本なんかのその開きやすい向きっていうのがあったりしてですね、これを逆にしちゃうとですね開きにくくなって、非常に出版社さんからもクレームが出たりとかですね、厚みに対してもですねやっぱり1枚の紙ですと大してわからないんですが、これが何枚にも重なって本になりますと、厚み1個間違えるとですね本の厚さが随分変わってしまうと、まあ、そういったところでいろいろと神経は使いながら日々ですね内務の方々が注文を受けてやっております。
そうすると地道な商売でもあるわけですね。
はい、前にもお話した家訓の中にもあるんですが、決して派手な業種ではなくてですね、非常に紙屋っていうのは地味な業種だと思います。ただやっぱり必要とされてるという自負を持ってですねやらせていただいてます。
さて、そんなのがちょっと環境のね、はい、お話をお伺いしたいんですが、紙は森林資源から生み出されますので環境に与える影響もまあいろいろと言われていますけれども、はい、そこらについては社長はどう思われていますか。
昨今非常に環境問題っていうのが取り沙汰される中でですね、非常に環境対策っていうのはやっておりまして、まあ、最近では本当に循環型の業種ということで、いわゆる土から始まって土に戻るというような形でですね紙業界やってるんですが、まあ、皆さんもご承知の通り紙っていうのは、まあ、木材の破片チップと言っている、そこから繊維を取り出して紙にするわけなんですが、もうここ10年以上になりますかね、もう各製紙メーカーさんは海外を中心に植林をずっとしてまして、そこから材料になるチップを取り出してます。でこのチップ自体もですね、いわゆる端材からも取れるんですね。ですので国内のいわゆる森の中でですね 森の育成にそぐわない木を切り刻んで間伐材といって、その間伐したものからまた原料になるものを取ったりですね、建築用に使われるような木、あれの端っこの部分とかですね、結構木を切って紙を作ってるっていうイメージではないっていうのをやっぱりアピールしていかないといけないのかなと。で、まあそこで作ったものを今度ご存知の通り古紙として再利用してですね、トイレットペーパーにしたり、あるいはもう一回紙に戻したりということで再生紙を作ったりということで、で、まあそれをまた使い終わったら今度再生資源としてまた使えますんで、非常に循環型で環境には比較的いい方じゃないかなというふうには思ってはおります。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は日本橋にあります紙の専門商社中商株式会社パート3をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。